私たちは毎週礼拝を捧げていますけれども、私たちここ数週間ですね、日曜日に礼拝を捧げられるということは奇跡だなと思います。というのはここ数週間ですね、私土曜日大体精神的な具合が悪いんですね。で、3週間前も大学でいろいろとトラブルがあって、土曜日にちょっとアーサーさんに、妻にですね、八つ当たりしてしまって何八つ当たりしてんのって言われるようなことがありましたで、先週もですね、水曜日にまあ、ちょっとここ後でカットしますけど、学長と、それから事務の人たちと食事に、まあ、学長に呼ばれて行ったんですけど、そこでちょっと攻撃されてね、事務の人にね、つまんないことなんだけど客観的に見ればで攻撃されてもヒートアップしちゃって言い返しちゃったんですね。でそれが自分の中でものすごいこう痛みになっていて、あ、もう日曜日でメッセージできるかなっていうぐらいこうでした。でその時もサタンに狙い撃ちされてるって思った。サタンに狙い撃ちされてると思って、でだけどまあなんとか土曜日夕方には持ち直して、それでまあメッセージをすることができました。で昨日もですね、これも本当につまんないことなんですけど、まあ、仕事関係で私を批判するメールが来まして、それでまあどうってことはない、どうってことはないといえばないことなんだけれども、批判に対してそう論破したいっていう気持ちがこう湧いてきちゃって論破したい、どうすれば論破できるかみたいなね、そういうようなことをでもなんとか心を落ち着けなきゃいけないと思ってね、家中掃除機かけたんですねそう、家中掃除機かけて、ほこりと一緒に自分のモヤモヤも吸ってくれればいいとかと思って家中掃除機かけたんですけど、モヤモヤがね抜けないんですよね。でそんな時に、その今ルカの福音書の録音したものを書き起こしてくださっている方が、書き起こしたファイルと一緒にその感想をね送ってくださったんですね。まあ掃除している最中に、そしたらでそのメールを読んでるうちに、そのモヤモヤした嫌な気持ちがねスーッと抜けていった。本当に神様の恵みだったと思います。でやはり私自身がサタンの攻撃を受けてるっていうことを、まあ、強く意識した次第です。あんまりお祈りの課題の中で牧師のために祈りましょうとかっていうのはうちの礼拝であんまり言わないですけど、どうぞ陰でお祈りくださいますようお願いしますまあ、まさにこれなんですよ。私は正しい、私間違ってないし、であんたの誤解だろうとかねもう批判してくるのもあなたの誤解でしょうとかっていうことも結構あったりするので、その時に自分の思いを貫くか貫かないかっていうのはやっぱりすごく私たちが歩いていく上で、まあ、一つの分岐点になり得るものでもあると思いますね。そういう思いが出てくるのは私たちは仕方がないとしても、そこでそれを貫くかどうかというのは結構大きいことかなというふうには思います。 だから頭の中ではどんどん出てくるんですよ頭の中では。だけどそれを実際に行動に起こすかどうかっていうことはやっぱり大きいですね。立ち止まらせてくださる主がいるっていうことは私たちにとって本当に幸いなことです。何度もこのキリストの平和教会ではお話しているので、もう分かってるよって言われる方多いと思いますけど、もうくどいようですけど何度も何度もお話をします。で、悪魔の敵は神ではない、悪魔の敵は人であるということが創世記の初めの人の創造が書かれているところからの一つのテーマなんですね。まあ、テーマというかモチーフです。で、悪魔さえ神の被造物であって神によって存在させられているので、悪魔は神を苦しめることはできないですね。で、悪魔は、まあ、人を攻撃する、人を攻撃することによって神の創造の技を癒しめようとするのが、まあ、悪魔であります。神の姿に似せて神の形に創造された人を誘惑して罪の泥沼に引きずり込んで、その神の代理、神の形というのは神の代理ですね、神の代理である人を癒しめて、被造世界、被造物の世界、この全宇宙を破壊することが悪魔の目的であるわけです。人が創造された時、神は人にこのようにお命じになった。お命じになる前、エデンの園をですね、大地を作られた時にエデンの園で神は2本の木を生えさせた。一つは命の木、もう一つは善悪の知識の木を園の中央に生えさせてさせたとあります。で、これは命に関わることと、それから善悪の決定権は神の専権事項であって、人はそれに触ることは、それを自分の思い通りにすることは許されないということをこれは意味しているわけですね。で、ところが悪魔は人が善悪の決定権を盗んで自分の都合にを基準にして善悪を決めるようにするように誘惑したわけで、だから私が、まあ、ほんのちょつまんないことなのにこうちょっと批判されたりするとムカッときて自分の善悪の基準によってそれを言ってきた人をねじ伏せてやろうっていう思いが出てくるっていうのはまさにこれなんですよね。まさにこれなんです。で、そういう思いっていうのは皆さんみんな感じたことがあるんじゃないかと思います。ない人いないと思いますね。だからそういう意味で全ての人はアダムの子孫である、アダムとエヴァの子孫であるというのはそういうことであり、私がアダムでありまたエヴァであるということであるわけです。で、まあ、その中で、蛇がですね、誘惑するわけですね。神様は本当に園のどの木からも取って食べてはいけないって言ったんですかって、わざと嘘の質問をする。で、そうするといえいえ、園の中央の木から木の実を取って食べてはいけないって言われました。まあ、これも答えは実は間違ってて、命のお好みは取って食べてよかったんです。それ命になるから。だけど善悪の知識の好みだけはダメだって神様おっしゃったんだけど、エヴァはですね、園の中央にある木から取って食べちゃいけないっていうふうにこう答えた。で、そうすると死ぬといけないからだって神様言われたんですよって言ったけど、神様アダムには必ず死ぬっておっしゃった。ちょっとここにエヴァがね、基準が緩くなってる。ちょっと神様が本当に言われたこととずれが始まってるわけですけれども、まあ、そこをサタンはつくわけですね。いや大丈夫、死なないから、あなた賢くなるよ、自分でいいことと悪いことを決められるって素晴らしいと思わない、あなたがいいと思うことが世界中でいいことになって、あなたがダメって って思うことが世界中でダメになったら素晴らしいと思わないっていう、そういう意味なんですよ。そう思いませんか？ねえ、いや、っていうのがサタンの誘惑だったわけです。でそれでエヴァはですね、それに、あ、そっか、それは素晴らしいなって思って食べた。そしたら、そして夫にも与えた。そうすると彼らは自分たちが裸であることに気がついた。そして彼らは身を隠すんですけれども、神様はそんな彼らをその滅びから救い出そうと思って近寄ってこられるんですね。罰しようと思って来られたわけじゃなくて、滅びから救い出すために近寄って来られるわけですけれども、あなたはどこにいるのか、人よ、あなたはどこにいるのかと声かけられた。求めてくださって、罪を犯したものを求めてくださっている神様がいる。で、まあこうこうこういう理由で食べましたって言うんですけど、ね、妻がくれたから食べたって言わないんですよね。この女がくれたから食べたってこの女がくれたから食べた。しかも神様、そもそもあなたがね、この女を私のそばに置いたあんたが悪いって神様に言うわけですよ。まずはこの女が悪い、そもそも神様あんたが悪い。これがアダムの罪なんです。でエヴァも、いや私悪くないから、蛇が悪いという、これは私たち全員が持っている罪です。これこそが罪の根であるわけです。神様に対する愛と信頼を完全に喪失してしまう、自分は正しい、自分は自分の基準というものにこだわるとき、私たちは神様に対する信頼のすべてを失うんですね。本当にすべてを失うんです。神様を信頼するということは、自分の正しさを全部放棄するということなのね。神様を信頼するということは、自分が正しいと思っていることのすべてを放棄する。神様に全部委ねるっていうことであるわけですね。だから自分の正しさにしがみついているときっていうのは、神様を愛することもできないし、神様を信頼することもできない。そこに悪魔の策略があるわけです。私は悪くない、私は正しいと人に言わせる。そこに愛と信頼の喪失が起こり、対立と憎しみがこのように満ちるということになるわけです。まあ、今お話ししたことを図でまとめると、大学とかだとこういうような文字で書くよりもこういうふうにした方が分かる。で、神様が、まあ、創造主である神様が人を創造なさった。神の像として、神の代理として、つまり被造物を管理するために神の像としてお作りになった。で、たった一つだけ命令を与えられたんですね。自分を善悪の基準としちゃいけないよ。自分を善悪の基準としてない。つまりそれは先ほども言ったように、これは神を信頼せよ、すべてにおいて神を信頼せよということです。で、神様は人を信頼して愛を注がれる。そして人も神様を愛し、神様を信頼する。それによって被造世界の秩序が保たれ、祝福が満ちあふれる。神様はこういうふうに創造なさったわけですけれども、サタンがですね、まあ罠を仕掛けた。自分を善悪の基準としたら良い、甘いよその実は見るからに食べるのに美味しそうだったって書いてありますけど、それはもうあなたが世界中の善悪決められるようにしたらいいんじゃないって言ったら、ゾクゾクってしません そうすると、つまり神様のただ一つの命令を守らない、神様を信頼しないという生き方になるわけです。神様を信頼しないという生き方になる。で、そうすると悪魔に支配されてしまうために、愛を否定し、互いに対立し、暴虐がこの世に満ちる、このようなことが地上に蔓延していくわけです。で、非造世界の無秩序化と破壊がこれによって行われていく。でも、そうしたら皆さんね、神様がサタンを滅ぼせばいいじゃないかって思いませんか。神様を滅ぼせばね、サタンを滅ぼせばいいじゃないか。でも、神様がサタンを滅ぼしても、神様に対する人の愛と信頼は回復しないんですよ。つまりね、ここをサタンを滅ぼしてもね、人の神様に対する愛と信頼は壊れたままなの。壊れたままなんですよ。神様、そのままでは神様を信頼することにはならない。その食べちゃってるから、それが自分の血となり肉となってしまっているからです。だから人がサタンに勝利しなければいけない。人がサタンに勝利しなければいけない。で、つまり人が神を完全に信頼して、自分の存在のすべてで神を愛する。つまり神様を完全に信頼する ということこそが、その自分の正しさのすべてを捨てるということであるわけなんですね。神様を愛するってどういうことか。こうね、賛美集会とかって言って、こう気持ちがこうだんだんこう高ぶってきてという言い方をしたら怒られるかもしれないけど、満たされてきて、で、ね、徹夜練習会とかやって、こう満たされて、神様愛してる気持ちにいっぱい満たされる。違うんですよ。それが神様を愛するということじゃないんですよ。神様を愛するってことは、自分の正しさのすべてに死ぬってことなんです、ね、それこそが神を信頼するっていうことなんです。私たちは自分の心が満たされているときに神様を愛しているような気持ちになる。だけど、それって、まあ、私もそうですけど、ちょっと嫌なこと言われたりするとスーッと抜けていきませんか。スーッと抜けていきますよ、その神様を愛している気持ちっていうのは。だから愛っていうのは気持ちじゃないんですよ。もちろんそういう感情は嬉しいものだけども、だけど神を愛するっていうのは気持ちじゃないんです。自分の正しさのすべてに死んで神様にすべてお任せするっていうことが神を愛するっていうことであるわけなんです。で、それによってこそサタンに対する決定的な勝利が確定するわけなんです。そう。そして自分を善悪の基準としてはいけない。神を信頼して生きようという命令に心を止めるものと私たちは変えられていって、愛と信頼を持って創造主を、神様を礼拝する、神と共に歩むものと変えられていくわけですね。それによって非造世界の秩序が回復し、祝福が満ちる。神様はこれを人にやらせようとしてらっしゃるんですよ。人にやらせる、これが神様の愛なんですね。人に対する愛なんです。サタンを神様が自分で倒すことが人に対する愛じゃないんですよ。人にこれをやらせる、これが神様の人に対する愛なんですね。つまり神様は罪を犯した私たちを信頼してくださっているっていうことなんです。ですから イエス様の戦いは神としての悪魔に対する支配権を全部投げ捨てて、人として悪魔の全ての攻撃をその身に受けて、なお自分の正しさを主張せず、神への愛と信頼、人への愛を全うすること、これがイエス様の戦いだった。人として叩かれたんです。イエス様は人として叩かれた。で、今日の箇所、ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。今イエス様はね、父なる神様の助けは何にも得られない。一人で戦わなければいけない。神様は助けないんですよ、人に勝利を得させるために。神様は助けないんです。イエス様、父なる神様の助けが全くない状況においてイエス様の愛、人の愛が完全勝利した。悪魔あらゆる手段とあらゆる攻撃によって恥ずかしめ、激痛、そういう子によってイエス様を攻撃しましたけど、イエス様はそういう中で自分の正しさを主張しなかった。不条理を嘆かなかった。神に対する信頼を失わなかった。人に対する愛を失わなかったんですね。全うなさった。サタンはそれをね、最後の最後イエス様に自分の正しさを主張させ、俺は悪くないのにって言わせたかったんですよ。十字架にかけられるときに、俺は悪くなかったのにって言わせたかった。だけどイエス様は、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですとお祈りになった。これは釘付けにされている間ずっとこう祈っておられたっていうことです。まあ、文法的にそういうふうに書かれています。で、悪魔の企ては全部失敗したんです。悪魔の企てはこれで全部失敗した。悪魔の企てとは、イエス様に自分の正しさを主張させ、不条理を嘆かせ、神に対する信頼を失わせ、人に対する愛を失わせること、これが悪魔の企てだったけれども、この全てが失敗した。そしてイエス様の十字架の上には、これはユダヤ人の王と書いた札が掲げてありました。ここでね、聖書に十字架にかけられたイエス様に対する2つの理解と態度というのが出てくるんですね。で、一つは政治的軍事的メシアとしてローマからイスラエルをこう解放する、そういう軍事的メシアとして失敗したものとしてイエス様を見ている人たちがいた。で、それは民衆は立って眺めていた、議員たちも嘲笑っていた、あれは他人を救った、もし神のキリストで。この神のキリストでっていうのは、私たちが考えているキリストという意味じゃないんですよ。これは軍事的政治的なメシアであるならば、自分を救え、お前できないじゃないか、ローマにやられてしまったじゃないか、お前がイスラエルのメシアであるなんてありえないじゃないかっていう意味なんですよ、これ。で、兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら、このユダヤ人の王っていうのも軍事的政治的な王ですという意味です。それならば自分を救ってみろと言って、ほらできない、お前負けたよね、お前ローマに負けたよっていうことを言ってるんです、これは。そして、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか。これも同じですよ。これも我々がキリストって言ってる意味のキリストじゃないんです。 軍事的政治的な意味でのキリストじゃない、キリストじゃないか、だから自分と俺たちを救え、この十字架からこの救ってローマを打ち倒してみたらいいじゃないかという意味なんです。でもう一つ、もう一つのタイプの人は悪魔に勝利した全人類の王としてイエス様を見ている人がここにいた。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。お前たちは俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだが、だから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。ここね、なんかね、と言った。で、あなたが御国に入られるときはってどういう意味ですかね。あなたが天国に行くときにはという意味みたいに読めるでしょ。だけどね、ちょっとね、原文調べてみるとそうじゃないみたいなんですよ。直訳だと、あなたがあなたの王国に入られるときには、わかります？あなたがあなたの王国に入られるって、王が王国に入るってどういうことですか？敵を打ち滅ぼして凱旋するって意味ですよ。あなたが悪魔を打ち倒して王として凱旋なさるときには、私を思い出してくださいと言った。つまりこの人はイエス様が悪魔を打ち倒した王であるということを見ていたんですね。この十字架にかけられるときに。でするとイエス様は彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。で、いろいろ調べるとね、このパラダイスってどういう意味なのかっていうことをもういろいろと言われていますけど、僕はそのパラダイスが何を意味するのかということを詮索することはあまり意味がないというふうに思います。重要なのはパラダイスが何かじゃないんですよ。これはね、天国のことなのか、それともハデス地獄の一部なのかっていう、そういうような解釈まであるんです。だからそれを詮索しても何の意味もない。何が重要か、私と共になんですよ。私と共にいる、あなたは私と共にいるぞ、それが一番重要。つまりあなたが凱旋なさるとき、悪魔に勝利して凱旋なさるとき、私を思い起こしてくださいと言った人に対してイエス様何と言われたか、あなたは私と運命を共にするものだと言われたということなんです。あなたは私と共に死に共によみがえるものだよとイエス様おっしゃったということです。十字架にかけられて死んだイエス様こそ悪魔に勝利した全人類の王であるということがね、分かる時があるんですよ。聖霊が働きかけてくださった時に私たちにそれが分かる。そうすると目が開かれるんですね。その時にイエス様は私たちに言われるんですよ。あなたは私と同じ運命を共にするものだ、運命を共にするものだよ、イエス様は私たちに言ってくださるんです。私たちはイエス様こそ悪魔の支配を、悪魔と死を打ち倒すために十字架にかかられた方であった。十字架においてイエス様は悪魔に勝ってくださった。そのことが分かるときに、聖霊によって私たちにそのことが分かるときに、私たちはイエスと共に死に、イエスと共によみがえる、イエスと運命を共にするものとされるのです。イエス様は全人類の代表として悪魔の企てを打ち破って 人として生じてくださった私たちの王です。罪の鎖は砕かれました。ピリピ人への手紙2章6節、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を挙げられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。お祈りをしましょう。私たちの王であるイエス様、私たちには戦うことができなかった戦いを戦ってくださったことを、勝利してくださったことを感謝いたします。私たちはちょっとしたことで自分の正しさを主張し、自分の正しさにこだわる愚かなものですが、あなたは悪魔のすべての攻撃をその身に、すべての攻撃を受け、すべての誘惑を受け、なお父なる神様に従われ、愛を持って父なる神様を信頼し抜かれました。自分の正しさを主張せず、ただ父なる神様に信頼し抜かれました。あなたを褒めたたえます。悪魔に勝利してくださったあなたの命、あなたの身思い、それを私たちに満たしてください。私たちもあなたと共に死に、あなたと共によみがえる者として、あなたの運命を共に生きる者として歩むことができますように、清めてください。またあなたの身思いがこの地に満ちていくように、私たちをお持ちください。そのために私たちを清めてください。自分の正しさを離れることができるように、日々自分の十字架を追うことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。